マルコの福音書5章21節から43節です、はい、それではお読みいたします。5章21節から。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さな娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。そこに12年の間長丁を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからである。すると、すぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか？しかしイエスは周囲を見渡し、周囲を見回して、誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起きたことを知り、恐れをのぞきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく、健やかでいなさい。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から、人々が来ていった。お嬢様は亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。イエスはペトロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨネの他に、誰も自分と一緒に行くことをお許しにならなかった。彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか？その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入って行かれた。そして子供を手を取って言われた。タイタ、クム、訳すと少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳やった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。以上です。それでは、一途な信仰と題して大高先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。憐れん深い私たちの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。寒暖差の激しい一週間でありましたが、私たちを守り支えてくださり、このようにして礼拝へとお導きくださったことを心から感謝をいたします。私たちは一週間の中で様々なところを通ってまいりました。喜ばしい出来事、ニュースもありましたし、また私たちを悲しませるようなこともありました。私たちはそれぞれが重荷を抱え、人にはなかなか言えないような心 心の不安を抱えて生きております。しかし神様、あなたはすべてをご存知でいてくださいますから感謝をいたします。またその私たちの課題や重荷を解決へと導こうとしてくださっていること、目に見えない見てをもってお導きくださっていることを心から感謝をいたします。どうかこの朝もあなたが私たちに御言葉を語りくださり、御言葉をもって私たちの課題が解決され、重荷があなたの前に下ろされ、あなたがくださる平和の中を生きることができますように。世界に目を向けますと、コロナウイルスの問題が世界を席巻しております。中国では死者が増え続け、日本においても感染者が増え、私たちには少なからぬ不安があります。しかし神様、どのような状況にあっても私たちキリスト者にはあなたの御手があることを感謝をいたします。どんなことが起ころうとも、あなたは私たちと共にいてくださり、共に痛みを担い病を負ってくださる、背負ってくださるお方であることを感謝をいたします。どうかこの時、私たちが世間のニュースに翻弄され、あなたへの信仰を見失うことがないようにお助けください。あなたを知らない人たちと同じような不安に心が支配されることがありませんように、弱い私たちをお守りください。神様、今日の礼拝には祈ってまいりました新しい命が無事にこの地上に誕生し、そして共に礼拝を持てますことを感謝をいたします。どうか歩夢君の成長を豊かに祝福してくださいますように、これから形成されていくクリスチャンホームを豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。教会には小さな命が増え、またタイの実を宿している姉妹もおられますから、主が特別な守りを続けてお与えくださいますようお願いいたします。神様、今日も私たちと同じようにあなたを礼拝している教会が全世界にあります。どうかいつものように説教者を聖霊で満たし、大胆に御言葉を宣言することができますようお助けください。私たちにも主が豊かにお語りください。期待をして御言葉を待ち望んで、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書朗読をお聞きになってお分かりのように、今日の箇所には2つの話が記されております。ですからこの箇所を2度に分けて語るのか、それとも一度で語るのか、少なからず悩んだわけでありますが、さまざまなことを考慮しつつ、ここは一度で語るのが良いだろうと、そう結論をいたしました。それはここには一つの共通するテーマが流れているからです。今日はそのことをご一緒に確認してまいります。まず21節には次のようにありまして、イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。イエス様は向こう岸へ渡ろうと言われてゲラサ人の地に行かれたわけでありますけれども、そこでは汚れた霊に疲れた人を救われた以外には何も行うことができませんでした。厳密に申し上げるならば、出て行ってほしい、そう懇願されて、その求めに応じて再び戻ってこられたわけであります。そして大勢の群衆が集まってきて、イエス様は湖のほとりにおられました。すると22節と23節であります。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。ここに街道司の一人ヤイロという人が来ました。街道司というのはシナゴーグと呼ばれる街道の建物と、その礼拝の準備の責任を持っている人のことであります。ヤイロはイエス様のところに来て、その足元にひれ伏して懇願しました。プライドも何もかも捨ててイエス様にひれ伏し願うわけです。 彼が何を願いに来たのかといえば次のようにあります。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってくださいと。ここに私の小さい娘がとありますが、この子の年齢は12歳であるということが後でわかります。その娘が死にかけている、ヤイロからすれば一刻を争う状況と言えます。彼はイエス様にこう言うのです。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってくださいと。彼はイエス様が娘の上に手を置いてくだされば救われて生きられるようになる、そう信じています。もしかしますと彼はイエス様の奇跡を目撃したことがあったのかもしれません。イエス様は街道で悪霊に疲れた人から悪霊を追い出したことがありました。またサラートに侵された人や中風の人を癒した奇跡も耳にしていたのかもしれません。とにかく彼はイエス様ならば何とかしてくださるはずだと、そう考え信じてやってきたわけです。イエス様が娘の上に手を置けば救われて生きられる、そう信じてきたわけです。それに24節、そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫ったと。イエス様は要望に応えて一緒に行かれました。そしてこの24節の後半にはこの後の出来事の伏線になる言葉がありまして、次のようにあります。すると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。群衆が押し迫っている、そういう状況でした。このような状況の中で次の話が展開していきます。25節から27節には次のようにありまして、そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて持っているものをすべて使い果たしたが何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆とともにやってきて後ろからイエスの衣に触れた。25節には唐突にそこに12年の間長血を患っている女の人がいたというふうにあります。イエス様に押し迫る群衆の中に紛れて一人の女性がいたことが記されています。何十人何百人いたのか分かりません。イエス様にこう押し迫ってるわけですね。ただこう一人で歩いてるとか取り巻きがいて歩いてるなんて言うんじゃないですね。群衆がこう押し迫っている。この女性は12年の間長血を患っていました。はっきりした病名は分かりませんが、レビ記にはこのような症状の人について記していまして、宗教的には汚れた状態にあると規定されていました。ですから本来はこのような人混みの中にいることは禁じられていました。汚れがうつると考えられていましたから本来いてはいけないとされた人でした。しかし彼女は必死であったわけです。26節には彼女の12年間の苦しみの一端が記されています。多くの医者からひどい目に遭わされ財産も使い果たした、しかし何の甲斐もなくむしろもっと悪くなっていったと。彼女は様々な手を尽くして治そうとしました。しかし全く意味はなく、むしろ悪化の一途をたどっていく。そんな中で彼女はイエス様のことを聞きました。そして群衆に乗じてやってきて後ろからイエス様の衣に触れました。後ろから、その言葉に彼女の追い詰められた状況が表されています。 正面から堂々とお願いにはいけないのです。ヤイロのようにはお願いにはいけない。自分は汚れた身であり、本来はこの場にいてはいけない。しかしどうしても癒されたい。だから後ろからなんとかイエス様の衣に触れたい。彼女は次のように考えていました。28節、あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。彼女もイエス様なら何とかしてくださる、最後の命綱として頼ってきました。そしてイエス様の衣にでも触れれば私は救われると信じてイエス様に触れました。するとどうなったか。29節には、するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じたとあります。なんと彼女はすぐに癒されてしまいました。まさに奇跡が起こったわけです。12年の間医者たちに何もしてもらえず、むしろ悪化の一途をたどっていた病が一瞬でイエス様に触れた途端に癒された。それを彼女は実感したわけです。続く30節にはイエス様について記されています。30節、イエスも自分のうちから力が出ていったことにすぐに気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。興味深いのは、イエス様もご自分のうちから力が出ていったことにすぐに気づかれたということです。イエス様は奇跡をなさる場合、なんかこう簡単にですね、マジックのように行っていたのではなくて、霊的な力をお持ちになっていたことがわかります。イエス様は、ご自分から力が出ていくことに気づかれました。そしてこう言われるんです。群衆が押し迫っている中で、誰が私の衣に触ったのですか。すると弟子たちは31節で次のように言うんです。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも、誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。非難めいた発言と言えます。イエス様、状況をご覧くださいと。群衆が押し迫っているにもかかわらず、誰が私に触ったかなんて聞かれても分かりゃしませんよという話ですね。なんなら、みんな触っていますと、そう言いたいくらいかもしれません。しかし32節を見ますと、イエス様は知ろうとし続けています。この行動について、本当にイエス様がお分かりにならなかったのかどうか、聖書には明確には書かれていません。ある学者は、この地上においてイエス様はご自分の力を制限されておられたので、本当に知っておられずに探しておられたのではないか。まあそういう人もいます。もしかしたらそうなのかもしれません。まあいずれにせよ、イエス様がここで触った人を知りたいと思われたのは、その人とさらに個人的に、人格的に交わりを持ち、イエス様に対する信仰を抱かせるためであったと考えられています。イエス様が本当に知ってたか知らないかというのは、まあ大きな問題ではなくて、人格的な、個人的な交わりを、そしてイエス様に対する信仰を抱かせるためであったんだ。ああ、もう癒された人はどうぞご自由にっていうふうにですね、相手にしないんじゃなくて、交わりを持とうとしておられる。で、このイエス様の様子に対して、当の女性について33節で次のようにあります。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。彼女としては、まさか、触った瞬間に癒されるとは考えていなかったのかもしれません。または、イエス様に勝手に触ったことを怒られると思ったか。他にも、 さっきまで汚れた身であった自分が群衆の中にいたということで、この周りにいた人たちからも非難されるのではないかなど、さまざまな思いが彼女の中にはよぎっただろうと想像することができます。しかし彼女はイエス様の前にひれ伏して真実をすべて話しました。それに対してイエス様の大切な言葉が34節であります。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。イエス様は親しく娘よ呼びかけられ、あなたの信仰があなたを救った、そう言われます。29節では病気が癒されたことが書かれていましたが、この34節には救った、そう言われています。あなたの信仰があなたを救った、ただの病の癒しではない、魂の救いであります。ではここで言われている彼女の信仰とは何でしょうか。それは28節に表されていました。あの方の衣にでも触れれば私は救われる。これが彼女が持っていたイエス様への信仰でした。言葉をかけられずとも、手を置かれずとも、イエス様の衣に触れることができれば私は救われるんだ。これがイエス様が評価された彼女の信仰でした。イエス様が解決してくださる、そう彼女は信じていた。彼女としては触れたから癒されたと思ったかもしれない。しかしそうではなくて、実際に癒し、この女性を救いへと導いたのはあなたの信仰だと、そうイエス様は言われました。確かに状況としては物理的にイエス様に触れていた人たちは何人もいました。しかしその人たちには何も起こってないんです。この女性が信仰を持って触れようとしたところにこの奇跡が起こりました。信仰がイエス様の力を引き出す鍵になったとも言えましょう。ある学者は言いました。イエスのもとに押し寄せる者は多いが、彼に触れる者が少ないということは今もなお事実であると。イエスのもとに押し寄せる者は多いが、彼に触れる者が少ないということは今もなお事実である。この言葉を読みながら、私たちはどちらの側にいるだろうかと考えさせられます。イエス様に押し寄せるだけか、それとも信仰を持ってイエス様に触れる側なのか、あなたはどちらでしょうか。イエス様の周りに興味本位で集まるだけでしょうか。ご利益を目当てに集まっているだけでしょうか。それともこのお方こそが私の主であり、私の人生のすべてであり、このお方に頼らなければ自分はやっていけないのだと、そう信仰を持ってこのお方に触れてすがりつこうとしているでしょうか。いや、それとも、そんな姿はみっともないと。もっとスマートに、自分でできることは自分でやるんだと、そんなことを口にするのでしょうか。イエス様は、イエス様にすがりつく思いで触れた女性に対して、安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。そのような優しい言葉をかけて送り出されました。彼女は、心の中で信じてきたわけですが、イエス様の前に出て、口で告白し、イエス様からは、救いが宣言されたわけです。で、これはこれで感謝な出来事ではありますが、この出来事が起こっている最中、おそらくやきもきしていたのがヤイロではないでしょうか。彼は一刻も早く娘のところにイエス様をお連れしたかったはずです。時間がないと。みんなどいてくれ。そのように思ったかもしれません。それなのに、急ぎたい思いであるにもかかわらず、イエス様は前に進むどころか、走りもせず、周りを見て、自分に触れた人を探しているわけです。この時のヤイロの気持ちを考えると、様々な想像をすることができます。35節には次のようにあります。イエスがまだ話しておられる時、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。ここにはイエスがまだ話しておられる時とありますから、女性に対して話していた時に 街道司の家から人々が来て行ったわけです。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。悲しい知らせです。娘が亡くなった。この伝えに来た人も、死んでしまったらおしまいだ。そういうニュアンスがあります。イエス様は病は癒せるかもしれないけれども、さすがに死んだら終わりだと。ですから、これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。そういうわけです。もう死んでる人のところにイエス様連れてくるのは、それは煩わすことだと。この時の街道司の心はどんな状態であったでしょうか。彼はイエス様が何とか癒してくださるんだと、そう信じてきました。しかし、最悪の知らせが届き、失望していたのではないでしょうか。心の中でイエス様を非難したい思いや、女性への複雑な感情があったかもしれません。この女性とのやりとりはもう後にしてくれと。こちらは命がかかっているんだと。そのように思っていたかもしれません。そのような中にあって、死の知らせが届き、彼が平静でいられたとは思いません。悲しみ、失望、怒り、いろいろな思いがあったのではないでしょうか。そのような状況の中で、36節には次のようにあります。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。ここには、イエスはその話をそばで聞きとありますけれども、この36節の中のところの下を見ますと別訳にはですね、無視してとあります。そもそも、このそばで聞きと訳されている言葉は、聞き流すとか、いい加減に聞くという、そういうニュアンスがある言葉が使われています。つまり、イエス様としては、その死の知らせを聞き流して、無視して、街道司に言われたわけであります。恐れないで、ただ信じていなさいと。ヤイロの心にあったものをまとめるならば、恐れでありました。一言でまとめるならば、恐れ。恐れるな、イエス様は言われるんです。少し意訳するならば、今恐れているのをやめなさい。そういうニュアンスです。さらに、ただ信じていなさいと。ただ信じていなさいという言葉を、一途に信じていなさいと訳している聖書もあります。一途に信じていなさいと。ここにも、信じ続けなさい。そういうニュアンスがあります。ある学者の言葉ですが、信仰というのは、ただ一時的にその時だけ信じるのではなく、ずっと継続的に信じ続けることが必要だと。一時的ではなくて、継続的に信じ続ける。ヤイロとしては、娘の病の癒しを願ってきた。このお方が手を置いてくだされば救われて生きられると信じてきた。しかしそれは果たされなかった。娘はイエス様がたどり着く前に死んでしまった。間に合わなかった。先ほどから申し上げている通り、彼の心には、いや、彼の表情には失望があったのかもしれません。そんなヤイロに、恐れないで、ただ信じていなさい。そうイエス様は言われました。37節を見ますと、イエス様はペテロとヤコブとヨハネだけを連れて行き、それ以外の人たちがついてくることをお許しになりませんでした。これは、これからなされる奇跡からしますと、間違ったメシア熱を高めることを避けるためであったと考えられます。イエス様がいかなる救い主であるのかという信仰的な理解もなく、いたずらにメシア熱が高まることを避けるために、最小限の目撃者に留めるようにされたと考えられます。38節を見ますと、街道司の家に着き、大声で泣いたりわめいたりしていることが記されています。12年という短い人生の少女を思いつつ、 皆で泣いていたのでありましょうか。そのような中でイエス様は39節で次のように言われるんです。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません、眠っているのです。このイエス様のお言葉に対して人々は嘲笑ったとあります。神様からすれば、イエス様からすれば、死はやがて覚まされる眠りでもあります。しかしそれはこの人々には当然理解はできませんでした。イエス様はこれらの人たちを外へ出され、子供の両親とペテロとヤコブとヨハネを連れて少女がいるところへ入っていかれました。そして41節、そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。とイエス様はタリタクム、少女よあなたに言う、起きなさいと、眠っている人を起こすかのように声をかけられました。すると42節で、すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。と。すると少女はすぐに起き上がりました。長血を患っていた女性もそうでしたが、すぐに起こるわけです。そしてこの子は12歳という年齢もあって歩き始めました。それを見るや、そこにいた人たちは口も聞けないほど驚いた。と。イエス様はこの出来事を誰にも知らせないよう命じます。また食べるものを与えるようにという、なんともお優しい配慮にあふれたことも言われます。今日の箇所は、長血を患っていた女性が癒される奇跡と、死んでいた女の子が生き返る奇跡でありました。この奇跡には、毎度申し上げることですけれども、イエス様に権威があることが表されています。イエス様に権威がある。一つは、病に対する権威であります。そしてもう一つは、死に対する権威。病に対する権威と、そしてもう一つは死に対する権威。これまでイエス様は嵐を鎮めて自然に対する権威をお持ちであることを示されました。また悪霊を追い出され、霊に対しても権威をお持ちであることが示されました。そして病に対して、さらに私たちに絶望をもたらす死に対しても権威をお持ちであることを明らかにされました。とりわけ死に対して権威を持っておられるということは、このイエス様が命の主であるということが示されたことになります。命の主権を握っておられるのはイエス様なんだと。つまりは創世記において命の主権者は神であることが示されていますから、この箇所もイエス様が神であることが示されている箇所であるということがわかります。マルコは以前も申し上げたように、イエス様は神様ですと、そういう直接的に言うのではなくて、このようにイエス様が行われた御業を提示しながら、イエス様が神であるということを示していかれます。また最初に今日の箇所には共通している一つのテーマがあるとも申し上げました。それはすでにお気づきの方もおられるかもしれませんが、信仰であります。この二つの出来事に共通していることは信仰です。ヤイロがイエス様に対して抱いていた信仰、そして女性が持っていた信仰、ヤイロも女性もこのお方ならば何とかしてくださるはずだと信じてやってきました。イエス様が手を置いてくだされば、イエス様の衣に触れることができれば癒されるんだ。そう信じていた。そして事実そのようになりました。ヤイロからすれば途中で失望があったかもしれません。彼は 娘の病の癒しを願ってきたにもかかわらず、それが叶えられなかったわけです。娘は死んでしまった。しかしイエス様は言われました。恐れないで、ただ信じていなさいと。繰り返しますけれども、彼の娘はイエス様がたどり着く前に死んでしまった。間に合わなかった。しかしイエス様はそれ以上のものを与えようとしてくださっている。病の癒し以上の死からの蘇りであります。生き返り。イエス様はいつも私たちの期待以上のことをご用意してくださっている。私たちの想像を超えた御業がなされる。私たちはそれを信仰によって見せていただくことができます。しかし、私たちはイエス様に使用書を提出して、これ通りにやってくださいと。なんなら、丸月丸日、イエス様はこのようにしてくだされば結構です。まあ、そのような使用書を提出して、やってくださいと言わんばかりに依頼することがあります。白紙の委任状ではなくて、白紙の委任状にではなくて、もうこの通りやってくださいと。で、それに見合わないと、すぐに神様に、イエス様に文句を垂れる。それが私たちの現実ではないでしょうか。そんなことをいつまでもこう繰り返しているのではないだろうか。いつまで経っても成長していない。同じことを繰り返す。今日の箇所から私たちが考えるべきは、このお方への信仰であります。私たち自身の信仰が問われ確認される必要があります。この流れは、次回見ることになる6章へと続いていきます。イエス様は信仰のあるところで御業をなされていきます。しかし不信仰者相手には御業が滞っていく。それが来週見ることになる6章であります。だからこそ私たちは徹底して信仰を持って近づいていく。時に自分の思いとは違うことが起こって失望に近い思いを持つこともあるかもしれません。しかし、それでもなおイエス様は言われるんです。恐れないで、ただ信じていなさいと。この言葉が今日私たちにも語られている。私たちも自分の願いとは違うことが起こる。まあむしろそれがしょっちゅうかもしれません。しかしイエス様が共におられ、イエス様が最善へと導いてくださるんだ。だからこそ、恐れないでただ信じていなさい。この御言葉を大切にしたいのであります。イエス様に信頼をし続けていく。これは口で言うのは簡単なんです。普段口にするのは簡単です。しかし、現実には私たちはすぐに失望しやすい。風邪ひいた、インフルエンザになった。もうそんなことでも神様にぶたれてしまったりする。自分の思いと違うと、イエス様に裏切られたような感覚を味わうのではないだろうか。しかしそうではなくて、私たちの思いを超えて御業をなされるイエス様を一途に信じ続けたいのであります。イエス様は私たちに信仰を求めておられる。と言っても、それは何も考えずに行動せよということではありません。盲目的に、突進せよということでもない。信仰ということを考えるときに、創世記に記されているアブラハムがイサクを捧げた出来事を思い出します。あの時、アブラハムには犠牲にする動物は見えていませんでしたが、彼は神を信じて進んでいった。動き出した時点では何も目に見える確証はなかったのですけれども、アブラハムは長い期間神様のことを知ってきたわけです。どういうお方か。少なくとも25年以上、30年以上、アブラハムは神様との交わりの中で神様がどんなお方なのかを知ってきた。神様の素晴らしさを彼は何度も味わってきた。アブラハムは過去の神様のご真実に信頼をして踏み出したわけです。アブラハムが進んで我が子を捧げようとした際に発揮された信仰というのは、過去の神体験に基づいていた。そこから まだ見ぬ未来に対して信じて踏み出していったわけです。神様は、これまで私に本当によくしてくださってきた。だから、この先も同じように神様の恵みはあるんだと。同じだと。そう信じたからアブラハムは踏み出せたわけです。だからアブラハムはイサクを捧げることができた。いや、過去は過去でしょ。先は神様のことは分かりませんって言ってる限りにおいては、当然捧げられない、踏み出せないわけであります。しかし、不変なんだと。神様の恵みは変わらないんだと。今も後も永遠に変わらないと信じるから踏み出せるわけであります。ここにおられる多くの方々も、神様の素晴らしさを様々体験してこられたはずです。その経験は素晴らしい財産であり、それが神様への信仰につながっている。信仰が大切だなんていうのは、まあ当たり前に思うかもしれません。しかし私たちはすぐに、ちょっとしたことで神様への信仰が揺らいでしまう。まるで平均台の上を歩いているかのように、ゆらゆらゆらゆらとした、そういう信仰の歩みになっているというのが、私たちの現実なのではないでしょうか。私たちはいつでも確認し続ける必要があります。神と私の関係、私の神への信頼、それが薄らいでいないだろうか。恐れないでただ信じていなさい。神様は信じる者に必ず恵み深く望んでくださるお方です。恐れないでただ信じていなさい。その言葉を心に刻みつつ、一途な信仰を持って、新しい一週間も歩ませていただきたい。そのように願います。ひととき、語られたことを覚えて、黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。恐れないで、ただ信じていなさい。天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。ご皆さんも私たちに御言葉をお語りくださり、心から感謝をいたします。私たちはあなたへの信仰を持ってはおりますけれども、本当にゆらゆらとした弱いものであることも思わされます。何かあればすぐにあなたにつぶやき、またあなたを疑うような弱さを持っております。失望するような思いになることも現実としてあります。神様どうか私たちを憐れんでくださって、今日あなたが私たちにお語りくださったように、あなたを一途に信じ続けることができるように、恐れないでただ信じていなさい。その言葉を心に刻みながら、私たちがあなたと共に歩んでいくことができますように、私たちを必ず最善へと導いてくださるあなたの恵みを忘れることがありませんように、これまで本当にあなたによくしていただいたことを何一つ忘れることなく、あなたの恵みを数えながら、そして未来もあなたが共に祝福を持って導いてくださるのだと信じて歩むことができるように助けを与えてください。今、課題や重荷や様々な壁にぶつかっている方がおりますならば、主よ、あなたが信仰を与えてくださって、恐れないでただ信じていなさい。その御言葉を持ってお語りくださいますように。この御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。